説教驚きと恐れの復活、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。イースターおめでとうございます。今日はですね、イースターなので、普段はルカの福音書とかエレミア書を読んでますけれども、日ごとの糧ですね、あの聖書日課のところから今日の箇所を選んでいます。マルコの福音書の、復活の記事のところ、一緒に受け取りながら、イエス様が復活されたんだなということをみんなで一緒に喜び祝う時にしたいと思います。じゃあ早速読んでいきましょう。最初にですね、1節から4節をご一緒に読んで御言葉の時をスタートしたいと思います。マルコによる福音書16章の1節から4節、開いている方で結構ですのでご一緒に読んでみましょう。いいですかね。いきます。16章1節から4節、せーの。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。はい、こういうふうに言っています。復活の記事のところはだいたいイースターごとに毎回読むので、何が起きたか、多くの方が覚えているかもしれません。でも、この福音書ごとにですね、こう注目する点が違うんですよね。それを一緒に見ていくと、たくさんの発見があるなと思います。この日は、このマルコの福音書によると、安息日が終わると、油を塗りに行くために香料を買ったって、女性の弟子たちがね、そうしたということが書いてあります。安息日というと、今でいうところの金曜日の夕暮れから土曜日の夕暮れまで、金曜日の日暮れから土曜日の日暮れまで、ここが安息日の期間というふうになるわけですね。でこの間はユダヤの人たちは、基本何もしない、仕事は絶対しちゃいけないということになっているわけです。なのでその間、この彼女たちも含めて何もしてないけど、おそらく、この書かれてあることを、時系列ごとにこんな感じかなって想定するとですけれども、要は土曜日が日が暮れた瞬間のところでね、ギリギリのところで、よし、今のうちに香料を買ってこようって、香料を買ってくるわけですね。でなんでかっていうと、昨日ですよ。だから彼女たちにとってみたら、まだ震えが止まらない時期ですよね。わずか1日前に私たちの愛するイエス様が恐ろしいことになって殺されてしまった、衝撃的ですよね。トラウマになってしまうような、そういう出来事がつい昨日あって、まだ、ちょっと現実味がない、恐ろしい状況になっている、そういう中ですけど、あまりにもひどかったから、せめて遺体だけでも何とかしてあげたいって、そう思ってたので、あさってにはね、つまり明日か、日曜日の朝には何とかしに行こうよって言い合って、でじゃあ香料を買ってこようって、遺体に塗る油を買いに行っていた、こういうことですね。とはいえ、日が暮れてからお墓に行くわけにはいかないわけですよ。これはもう危ないわけですね。いろんな強盗がいたりとか、どんな人たちがそこでね過ごしているか分かんないですから、女性たちが夜中に墓行くなんていうのは、もうこれは自殺行為っていうかね、危なすぎるのでそれはしない、なので、結果的に足掛け3日後、日曜日の朝ですね、私たちがこうして日曜日に礼拝しているのはまさにこれが由来なわけですけれども、日曜日の朝早く、今もう朝早くないですけれども、昼ぐらいですね。でも本来は朝早くですね。もう明けてすぐぐらいの時に、その香料を持って、女性の弟子たちがイエス様の体を、処置してあげようと思ってお墓に向かったって、そういうことが書いてあるわけです。さあ、そんな中で何が起こったでしょうか。今日は特にまずこの3節4節のところを注目したいと思いますね。まず3節には、そこに向かう婦人たちの懸念事項が書いてあります。なんとか遺体を処置してあげたいと思って向かうんですけど、それ以前の問題としてちょっと心配事があるんですよね。何かと言いますと、彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていたと言っています。お墓は、さっきちょうど子供メッセージで絵が出てきましたけれども、ホロアノのような形のお墓なんですね。アリマタヤのヨセフという人が引き取って葬った墓、普通のユダヤ人の墓よりもちょっと変わっている最新式の特別な墓です。 どっちかというと裕福な人たちが入れられるそういうお墓ですね。でこれは洞穴みたいなところですっごい大きい岩で入り口が塞がれているわけですよ。で彼女たちが心配してたのは何かっていうと、あれ私たちじゃ動かせないんじゃないかなって、まあ、これが心配ですね。で誰かがねダメだって言ったら、まあ、すごすご帰らなきゃいけないって、私たちであの岩はどけれるでしょうかって、まあ、こういうふうに思った。で特にこの御言葉で注目したいのは何かというと、誰が、彼女たちはそう言ってるってことなんですよね、まあ、すごく面白いですね。誰があの墓の入り口から岩を転がしてくれるでしょうかって、誰かがやってくんなきゃ私たちはどうしようもないよねって、まあ、そういうふうに思っていったわけです。さあその中で答えはどうだったでしょうか。誰が何とかしてくれるだろうかって、そう思っていった彼女たちは驚くべきことを目にするわけですね。4節、ところが目を上げてみると石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。こういうふうに言ってるんですね。面白いのはですね、福音書ごとに、まあ、注目点が違うんですよ。いろんなね出来事の注目点違う。例えば開けなくて結構ですけれども、マタイの福音書だと、まあ、さっきのね絵でも出てきた場面ですけれども、大きなね地震が起きて、そして天使みたいなの出てきて、で岩を転がしてくれた、そういうことまで詳しく書いてある。結構な話なんですけれども、マルコは結構それを無視しているんですよね。全然そのことをあの意識しない。でむしろ着いたら石はすでに脇へ転がしてあってたって、こういうふうに語るわけですよ。でこれはちゃんと、まあ、クエスチョン&アンサーになってるわけですね。彼女たちは誰があの岩を何とかしてくれるだろうかって、墓に着いたところであの岩で塞がれている墓どうにかなるだろうかって、誰がやってくれるのかって言って彼女たちは行くんですよ。ところが着いてみるとすでに岩は転がしてあったって、まあ、これが答えだったということですね。これは一体何なんでしょうか、何をマルコは特に伝えたいんでしょうか、まあ、それはこれは復活は主がなさったことだということですよね。この復活というのは人の技ではなくて、まさしく神様の御業だということを言ってるわけですね。言ってみれば人の常識をぶっ飛ばすような出来事ですよ。岩なんか動きっこないよね、あれ私たちではどうしようもないよね、誰ができるだろうかって、困ったなって思って彼女たちは行くわけですよ。ところがもうとっくに神様はそれを転がしてあったって、墓は空になって開けられてたって、これが起きてた出来事だということなんですね。またもう一つの注目点として、この彼女たちがですね、石が転がしてあったというのを気づくときにあるアクションが書いてありますね。4節のところ、ところが目を上げてみると、ってこういうふうに言ってるわけですよ。目を上げてみると石が転がしてあることに気づいたってことは、それまで彼女たちはどうしていたんですか。目を上げる前は目を下げていたんですよね。当たり前なんですけど、多分目下がってたんですよ、まあ、彼女たちはですね、とても目を上げられるような状態じゃなかったですよね。精神状態的にも状況的にもとても目を上げられるような状況じゃなかった、まあ、想像してください。まあわずか2日前ですよ。自分たちが本当に頼りにしていてとっても素晴らしい方だったイエス様があんなことになっちゃった、もうちょっと口には表したくないような恐ろしいことを目の前で繰り広げられたわけですよね。一生忘れられないようなトラウマ、何度もフラッシュバックしてしまうようなショッキングな出来事ですよ。普通に人が亡くなるだけでも大きな出来事で、それはあまりにもショックなことなのに、あんなにもひどい、なんだってこんなことになってしまうのかって、そういうような、もう人間が生きていくことの嫌なこと全部凝縮したような、それを目の前でまざまざと見せつけられて、もう足は震え、歯の根は合わないような状態になって、そして彼女たちは何とかでもいたよって思ってやってきたって、おそらくうつむいて歩いていたでしょう。3人でお互い支え合わなければ墓にまでたどり着くのだって、もう今だって心臓がドキドキしている、足が震える、そういうような中で彼女たちは来たわけですよね。だから墓の岩が取り置けられてなんて気づきもしない、初めてやってきてふって目を上げてみたら、あれ岩がないって、それが起きていた出来事ですよね。 まあ、本当に、まあ、実際の出来事ですけれども、でもすごく、まあ、私たちの現実をね表しているような、そういう光景だと思うんですね。十字架のショッキングな出来事がありました。そして彼女たちは、人がみんな知ってること、まあ、覆せない現実、死について、また苦しみや悲しみについて、まあ、それを本当にまざまざと見せつけられてきた。それは覆せないものなんですよね。誰がこの問題を解決してくれるでしょうかって、誰も何ともできないこの問題、みんなが知っていて覆せない主の出来事、誰も墓に立ち向かうことはできないんですよ。誰も現実を変えることはできないんですよね。誰が何とかしてくれるでしょうかって彼女たちは思った。でも答えは何だったですか。もうすでに石はどけられてあったって、主は復活なされた、まあ、これが起きた出来事だということですね。復活はそういう出来事なんですよ。主がすでになされた出来事、神様が復活なさったということ、これは人の常識を覆すことなんですよね。私たちが普通に考えたら誰もどうにもできない現実を覆すことが、命を与えるイエス様の復活なんだということです。これを今日まず最初に受け止めたいと思うんですね。この復活の出来事は私たちの信仰の信仰たるゆえんですね。それの確信だと思います。だって信仰でなかったらありえないんだもの。その生き返らないんだもの。人は死んでしまったらそれで死なんだもの。どうしようもない出来事なんだもの。だけど私たちはすでにそれが覆されたことを知っている。まさに信仰の出来事なんですよね。私たちはだからこのイエス様を信じて命があるということを受け取っている。まさに私たちの信仰の確信だということ、これをもう一度受け取りたいと思います。人間のどうこうっていうんじゃなくて、神様によってなされた復活、命の約束、ぜひこれをもう一度信じて受け取っていきたいと思います。さあ、じゃあ次行きましょう。今度は5節6節をご一緒に読みたいと思います。5、6をご一緒に読んでみましょう。行きます。せーの。墓の中に入ると白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。はい、こういうふうに言ってます。で、墓に行ってみると、まあ、空いてたと。で、まあ、当然ですね、中どうなってんだろうって、どういうこっちゃって思って、女性陣は中を見るわけですね。で、そうすると右手に、まあ、天使がいたってことですね。簡単に言うと、白い長い衣を着た若者が座っているのが見えた。まあ、他の福音書だったらそれ輝いてたとかね、2人いたとかいろいろありますけれども、とにかく天使がいた。なんで右手なんだろうって皆さん思ったと思いますけど、これ私に分かるんですよ。結婚した時に、結婚の新婚旅行でイスラエル行ったんですね。当時はまだ行ける状況だったんで、新婚旅行行きました。で、そうすると、イエス様の墓っていうところがあるんですよね。まあ、本物かどうか分かんないですよ。そんなこと言ったら怒られちゃうかもしれないですけど、まあそれが当時の墓かどうか分かんないです。まあでもいずれにしてもそういう墓だったっていうのは分かっているその墓があるんです。で、まあ、どうなんだろうと思って見学してみます。で、そうすると、まあ、面白いですね。本当にそのホラー穴みたいになっていて、で、中に入るといくつか部屋が分かれてるんです。で、こう台みたいになっているところに遺体が寝かせられるって、そういう、こう形になってるんですね。で、ここがそうだよって言われているところは右手なんです。確かに入ってみてすぐ右手の部屋のところに、まあ、こう寝かせる台があるってことですね。だから、まあこれ私なんとなくこうイメージがつくんですね。普通にこうホラーにどういうことかしらって入ってみて、ここがイエス様の納められたところだねって見てみたら、ちょこんって人が座って待ってる。何これっていう、もうこれだけでもうパニックを起こすような怖い出来事ですよね。恐ろしい出来事なんですけど、これが彼女たちが直面した現実だったということです。で、そういう中でこの天使が言った言葉に注目したいと思います。彼は何と言ったでしょうか。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。まあ、こういうふうに言うわけですね。まあ、まずこの人はというか天使は驚くことはないっ 言うんですよね。もうそりゃ無理ですよね。驚くに決まってるわけですよ、こんなの。だって まず岩がないことで大驚きだしたし、こう入ってみたらまだ薄暗いと思いますよ。でもちょっとうっすら輝いている天使がそこ座ってたら、もうこれだけで驚愕ですよね。もう驚かないわけにはいかないような、まあ、そういうことなんです。まあ、でもこれがまたよく表してますね。復活というのは驚きの出来事なんですよ。これがもう一度今日ね、確認したいことだと思うんです。驚くような出来事、この復活が表していることは一体何なんでしょうか。何がそんな驚きなんでしょうか。天使のこの言葉の、ね、続きを読んでみるとそれが詳しくわかると思います。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさったんだ。驚きの知らせなんですよね。まずわざわざ十字架につけられたって言ってますね。それが意味することは、あの死んでしまったイエスということですよ。もう彼女たちはよく知ってる、もう残念な出来事ですけれども、彼女たちは目の前で見てたからよく知ってる。絶対 100% 明らかにあれで人間が生きてるわけがない、殺されてしまったイエス様ということですよね。一度確かに死んでしまったイエス様がでも復活したんだ。これが、まあ、一つ語っている大事なことですよね。仮死状態であったとかね、まあ、運よく実は生きてたとかそういう話じゃないっていうことですよ。確かに彼女たちは辛い現実を見せつけられた、もう無理だってことをよく分かっている、その出来事の先に復活なさったんだって、そういうふうに告げられたということですね。ここから分かることは何ですか。それ十字架の復活、復活というのは何かっていうと、願望とか希望とかね、ファンタジーの話じゃなくて、私たちに与えられる現実の約束だということですよ。私たちは死の先に命を与えられるって、それが約束だ、本当だよ、まあ、これ以上の証明の仕方がないんですよね。口約束かもしれない、復活とかね、永遠の命とか言ってるけど嘘かもしれないって。でもそれでも何とかして分かるでしょうって見せるためにどうしたらいいですか。もう言ってる本人が死んだ後で復活したらそれ以上の効果はないわけですよね。もうこれ以上のことやりようがない。いや、だったらね、私たちも2000年前にね、ちょうど生きててね、これ直面して見てたらよかったわって言うと思いますけれども、言わないかもしれないけど、いや大変ですよ、2000年前皆さんここにいたら、そんなにね、うまく言っていくと思わないでください。多分っていうかね、まあ、少なくとも私は自信がありますけど、どっちかというと十字架に喜びさんでかける方だったと思いますよ。ですからもうこの復活信じる信じない以前の問題でね、最初から枠外に出ちゃってるぐらいのひどいもんだと思います、まあ、だから私たちは幸いなんです。むしろ今の時代でね、むしろこうして結果だけ教えてもらってね、本当にそうだったんだよって、もう2000年前だったらね、どっちかというとね、あぶれちゃったかもしれないですけれども、今だったらちゃんとね、答えだけ受け取ることができるって、まあ、それがこの復活の出来事ですよね。本当に私命を与えられるからねって、何回も言ってるけど嘘じゃないからねって、まあ、これをイエス様は自らこの復活を通して証明してくださったんだ。だからこれ以上無理なんですよ。どうやって他に証明の仕方があるのか、まあ、それを私たちは受け取るんだということですね。そしてまた、十字架につけられたナザレのイエスを探しているけれども、もう復活しちゃっていないよって言われるんです。ナザレのイエスだって言うんですね。ピンポイントに絞って、あの人って言ってるわけですよ。このナザレのイエスは婦人たちも、当時の多くの人々 もう現実に合ってるからよく知っているあの人です。人だったんですよね。主は人になられた、これが聖書の語っている大事な大事なポイントですよね。だから私たちの罪を許す犠牲になり得たって、あのナザレのイエスが人になられた主だったんだって、それをこの復活は証ししているわけですよね。だって他の人だったら無理なんだもん、復活はしないんだもん。そうじゃなくてイエス様が復活したんだって、まあ、ここにその信仰の確信があるわけですね。さあ、この出来事から私たちは何を語られていますか。イエス様は本当に命を与えることができるんですよ、確かに天国の命があるんですよ、そのことをイエス様は身をもって私たちにはっきり教えてくださった。ぜひこのことを素直にね、信じて受け取りたいな、そういうふうに思います。 さあ最後に、そんな復活にどのように応答するのか一緒に見たいと思います。7節と8節をご一緒に開いている方は読んでみましょう。7、8をご一緒に読んでみます。いきます。せーの。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通りそこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。はい、こういうふうに言っています。天使はですね、彼女たちにやるべきことを伝えます。さあ伝えたからねと。さあ行ってペトロ弟子たちにこのことを伝えてね。あの方は復活したんだよ。そして言ってた通りもう一回再会するから会いに行けって、まあ、そういうふうに伝えてくださいと、まあ、こういうふうに言われたわけですね。かねて言われていた通りそこでお目にかかれる。これを伝えるということが、応答として与えられたことだったということです。まあ、ちょっと、こう抽象化してみると、まあ、普遍的な、ね、私たちへのメッセージとして考えてみると、まあ、この、女性たちはかねて言われていた通りだったんだよっていうことを言って伝えなさい、まあ、これを命じられたということですね。でこれは私たちにも今日語られているメッセージだと思うんですよ。で何なのかっていうと、私たちはこの復活の出来事を受け取ってですね、どう応答するように求められているのか。それはさあ行って言われていたことが本当だったよって証ししなさいということですね。あなたも行って本当だったよってそう、伝えなさいと、まあ、そういうことを言っているわけです。私たち教会は復活の証人です。それを復活証言するんだ、まあ、そういうふうに言われているわけですね。でそれはどういうことかっていうと、まあ、この婦人たちはねまんまですよ。ここで見たから、あの墓空になってて天使が現れて言われたことを伝えますね。もう、まあ、分かりやすい証だと思いますね。でも同じように私たちはですね、神様がすでに言われていたことがいや本当だったんだなって、まあ、そのことを証しする。それが私たちに応答として与えられていることだということです。私たちも聖書の御言葉を読みます。そしてこうして御言葉を受け取っていきます。その中で信仰生活を通して、ああ本当に御言葉は本当だったなって、まあ、そう経験していくことがあるわけですね。私たちはこの信仰生活を通して、あ聖書が語っているということは本当だったんだなっていくつも発見していく、体験していくわけですよ。それを私たちは本当だったんだよってかねて言っていたことが、聖書で語られていたことが本当だったんだっていうことを、まあ、伝えていく、証ししていく、これが私たちに与えられていることだということなんですね。どうでしょうか、皆さんは最近ありますか。聖書の言葉って本当だったなってそういうふうに感じたこと、あるんじゃないかなと思いますね。なんかちょっと頑張って思い返してみてください。それがあったら、まあ、ぜひお互いにね、証ししてほしいな。そして、本当だったんだよって伝えてほしいと思います。まあ、彼女たちはね、彼女たちのこの出来事がありますね。でも十人十色だと思います。だって神様とあなたの出来事です から、だからそれは一人一人違うわけですよね。でもそこに確かに主が生きておられて御言葉の通りであったということ、本当に神様って本当にそうだったんだっていうこと、そのことをぜひお互いに分かち合って明かしてほしいなと思います。それが私たちに与えられていることなんだと、そういうふうに思うわけですね。で最後にですね、このマルコの福音書のこの8節のところの終わり方が非常に面白いので、そこにある励ましを分かち合って終わりたいと思います。この16章の8節の後でですね、9節以降のところが続いていくんですよね。でまあ、いろんな学者の人がですね、9節以降は後から付け加えたんじゃないのって、文章の終わり方変だし、つながり方がおかしいからって言ったりするんです。まあ、そうかもしれない、そうじゃないかもしれないんだけど、まあ、いずれにしてもこれが今私たちに語られている神様のメッセージだから、それはまあどっちでもいいんです。で言いたいことは何なのかっていうと、まあ、後からねマルコが、うん、やっぱりちょっとあの終わり方じゃあれだなと思って付け加えたとしても、そうじゃなかったとしても、この8節の、まあ、この今日与えられている一区切りですね、この終わり方が傑作だなと私は思ってるんですよ。他のね福音書の話は 婦人たちがいろいろあったんだけども、なんとかかんとかを男性の弟子たちに伝えるところで終わるわけですよね。終わるっていうか、まあ話その次に行くわけですよ。ところがマルコだけ怖かったから言えなかったって言って終わる。すごい終わり方だなと思いますけども、傑作だなと私思うんです。でもこれね、私マルコからの大きな励ましを語ってるんだなっていうふうに思うんですね。まあ、結果的に最終的には伝えてると思いますよ、婦人たちはね。まあ、他の福音書と合わせて考えてみると。でもマルコはその途中にあった婦人たちの葛藤ですよね、恐怖とか恐ろしさとか、むしろそっち側の方を注目しているというところがマルコらしい注目点だなと思うんです。8節ちょっともう一回見てみますと、婦人たちは墓を出て逃げ去った。逃げ去ったですよ。他の福音書だったらね、恐ろしかったけど喜び勇んで帰っていたってあるんですけども、喜び勇むまでのプロセスのところはもう他は省くわけですよ。マルコはむしろそこの方を注目してるんですよね。怖くて逃げてっちゃった。震え上がり正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。でも分かるじゃないですか、私たちはそりゃそうだよなって思うわけですよね。こんなこと起きたらこれが当然の反応だ。その後立ち直って、もう当然ね、弟子たちに伝えたでしょうよ。でも最初のレスポンスは当然これになるに決まっているっていうことですよね。でもマルコはですね、そのかっこ悪いところをわざわざ記録しておくわけですね。でその後の彼女たちが立ち直って伝えたところよりも、こっちの方がマルコにとっては伝えたかったことなんだっていうことですよ。それ何かっていうと、復活を明かしするってね、恐ろしいことなんですよ。また私たちが復活に出会う、この神様が生きておられることとかね、あるいは御言葉が本当であるってことを体験していくってこと、神様を感じることってある種恐ろしい出来事なんですよ。恐れがそこには必ずあるんですよ。それ間違ってないんです。だって主は恐るべき方だから。で私たちはね、怖いっていう恐怖と主が恐るべき方であるっていうことを、まあ、この主以外に恐るべき方っていうのは普通人間はあまり感じないので、もう感覚として混同するしかないわけですよね。だけど恐ろしいことであるっていうのは間違いないことなんですよ。ましてやそれを他の人に明かしするっていうのは恐ろしいことなんですよね。私たちが生きているこの環境っていうのは、まあ、ほとんどの皆さんが、そうは思ってないし、何だったら復活の出来事も知らないし、イースターっていうのは大体ウサギと卵が出てくれば OK だと思ってるぐらいのもんですから、まあ、あんまり知られてない。そこでいいですか、イエス・キリストは復活しましたって恐ろしい出来事、それ自体が恐ろしい出来事だし、それを言うことも恐ろしい出来事なんですよ。だから彼女たちの反応はまさしく私たちの反応だっていうことですよね。でもマルコはそれを言いたかったんです。なんでかっていうと、多分マルコも恐ろしかったからだと思います。でこれマルコがそれを書いてるっていうのが非常に味わい深いんですよね。でマルコってどういう人かっていうと、まあ、イエス様が活動していた当初は多分子供ぐらいです。ちっちゃい子供ぐらいだから、まあ、合ってるかもしれないけれども、そんなに深い交わりがあるわけじゃない。で彼が登場してくるのは使徒言行録ですね。イエス様が復活して帰っていった後、パウロとかペトロとかが命を懸けて伝道し始めた頃にマルコは登場するんですよ。で最初のパウロの伝道旅行に彼はついていくんです。ところがマルコは途中で挫折して帰っちゃうんですよね。家に帰っちゃうんです。なんで帰ったかっていうのは書いてないです。でも2回目の旅行の時にパウロと相棒のバルナバが大喧嘩をして、あんな根性なしなんか絶対連れてかないぞってパウロが言って、バルナバがいや僕は絶対彼を連れていくからねって言って、その両ヒーローが仲違いしてそれぞれのグループで旅に出かけちゃうような大問題に発展したのがマルコの扱いだったってことです。だからこうマルコはですね、一回挫折して逃げ帰っちゃったやつなんですよ。だから詳しく書いてないけど想像できるのは、怖かったんでしょ多分、もうこんなの付き合いきれないよって、なんで命かけてイエス様が復活したなんて話しなきゃいけないんだよ、怖すぎてやってられないって言って逃げて帰っちゃったやつだってことです。でも、まあ、パウロはね、あんなやつもういいよって言ったけど、バルナバは僕は連れていくって言って連れてった。結果どうなったかっていうと、この福音書を書くわけですよね。そして手紙のところを見てみると、パウロがやがて晩年の時期に、あのマルコを俺のところに送ってくれと、彼が僕を助けてくれるからって書くわけですよ。いつの間にかマルコはすっかり変わってるわけですよね。だから僕はこれ書いたんだと思います。マルコも怖かったからでしょうね。あの婦人たちの気持ちがよくわかるから。でもちゃんと書き切ったじゃないですか、最後までその後起きた出来事を。だからそれでいいんだっていうことですよ。私たちはこの恐るべきことを与えられているってことですね。イエス様は実に復活した、それを信じることも、 また本当にそうだなって感じるけど、それを口に出すことも恐ろしい世界に生きているかもしれないけど、でも証しをするんだって。それは途中にね、紆余曲折があって途中挫折したりとか、やっぱ無理だわ、怖すぎるわっていうことがあったりしたとしても、でもそうするんだって言われてするんだ。これがマルコが証しをしていて、私たちの傍らに寄り添って、いや本当そうだよねと言いながら言ってくれている私たちへのメッセージだと思うんですね。復活は恐ろしい出来事です。でもそれが私たちにとって何よりの救いでね、命の約束だっていうこと、これを私たちも恐れながら驚きながら証しできたらいいんじゃないかなと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。まず第一に、復活は神様がなさる御業、もう普通の話じゃなくて、主の御業、神の業だということですね。だから私たちは信じるんだということですね。これが神様の業じゃないんだったら信じるまでもない話ですけれども、まさにそれだということです。また第二に、その復活は私たちに命を約束している、そのことを覚えたいと思います。そしてそれは時に恐ろしいこと、特に明かしすることは恐ろしいことですけれども、私たちが経験した確かに御言葉はそうだったなっていうことを、またお互いに分かち合っていきたいと思います。他にもどうぞ自由に今感じていることや促されていることがあったら祈っていただきたいと思います。しばらく総額に合わせて静まって祈りましょう。祈ります。ハレリア、愛する神様、復活の主であるイエス様、皆を心から褒めたたえます。あなたが復活をして私たちに本当に命があるということ、それは希望であり、しかし、危うい希望ではなくて確かな約束であるということ、心から信じて感謝いたします。どうぞ私たち復活の主であるあなたを信頼し、共に歩み出すものとならせてください。また私たちが日々の生活の中で確かにあなたを感じたとき、御言葉が本当にそうだったと味わったとき、そのことを分かち合うことができるように、それは恐るべきことでありますけれども、あなたが共にいてくださるならば、それを超えることのできる出来事ですので、それを分かち合うものとならせてください。それぞれが始まっていく今週1週間の歩み、また新しい年度の日々の歩みをあなたが祝福し、守り、支え、導いてくださるようにお願いします。今生きておられる主であるあなたに信頼して一歩踏み出すものとならせてください。皆さんの祈りに合わせて感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。